ペテロの手紙の2第2章の1節から3節。かつて民の中に偽預言者がいました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を拒否しました。自分の身に速やかな滅びを招いており、しかも多くの人が彼らの乱らな楽しみを見習っています。彼らのために真理の道はそしらえるのです。彼らは欲深く嘘偽りであなた方を食い物にします。このような者たちに対する裁きは昔から怠りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。以上です。作家のマーク・トウェインという人の言葉にですね、このようなものがあります。嘘というものは無駄に使ってはいけない。それがいつ必要になるかわからないからという、そういう言葉です。嘘をつくというのは許されることではありません。一つ嘘をつけばですね、また次に嘘をつかなければならなくなってですね、また次に嘘を用意しなきゃいけないという、このですねことを止めるためにですね、やっぱりですね、嘘っていうのはついちゃいけないと思いますし、でまた結局嘘っていうのは必ず暴かれていくんですね。しかし嘘をつかなければならない時もあるというですね、多分マーク・トウェインはそれを知っているんだと思います。だから嘘というものは無駄に使ってはいけない、本当に一生涯に嘘をつかなきゃいけない時っていうのは一回あるかないかという、そういうことかもしれないなと思います。人生において一回きりのこと、それがいつかっていうのはですね、それは分かりません。だから無駄に使ってはいけないということなのでしょう。マーク・トウェインの言葉にですね、怪しいと思ったら真実を語ることだという言葉もあります。怪しいと思ったら真実を語りなさい、真実を語ることが嘘をつかないということなのです。反対に嘘をつくというのは真実を語らないということです。聖書の世界ではですね、真実を語って嘘をつかないという、それをですね、何回もですね、今日もペテロは述べているんじゃないかなと思います。ペテロはですね、今日は偽教師についてですね、警告をしているところです。異なる教えを退けなさい、そういうふうに忠告しています。これまでもですね、イスラエルには真の預言者と一緒に偽預言者っていうのがいます。嘘です。同じようにですね、私たちのキリスト者もそうだと思います。キリスト教の歴史というのは何かっていうとですね、異端を排除した歴史です。異端というのは実は嘘ということです。本当の真実っていうのは一体何かというですね、それを追求してきたのが実はこのキリスト教の2000年です。何が本当であるか、そのことを求めるためにですね、聖書っていうものがあります。大抵聖書の世界でもそうですけども、嘘っていうのには必ずですね、金銭的な欲っていうのが絡まってるっていうふうに思います。人々が食い物にされている現実っていうのは何にあるかっていうと、嘘と金銭欲、このことを今日ペテロはですね、これを気をつけなさいと、嘘の教えと金銭が人々をですね、滅びに導いていく、そのことをですね、忠告しているんじゃないかなというふうに思います。ですから私たちが大切にしなきゃいけないのはやっぱり真実ということかなと思います。牧師になって、最初の頃は東京の大久保の教会にですね、1年間ですね、いましてですね、非常に面白かったです。歌舞伎町の隣にありましたから。でそのちょっと先に行くとですね、日本テレビがありましたので、いろんなですね、芸能の方とかですね、いろんなですね、女性の格好をした男の方とかですね、いろいろ教会にですね来られておられましてですね、ですからいろんな人に会うことができました。でその中で一回ですね、劇団の方が来られて、教会のですね、地下でですね、演劇をしたいですね。で誰か知らなかったんですけど、はいはいと言いながらですね、貸したんですね。誰だったかというと、第三部隊っていうですね、鴻上尚史っていう人がやってたですね、第三部隊ですね。でその方がですね、なぜかですね、教会の地下でですね、演劇をするということでですね、その頃第三部隊って言ったらすごい有名な人たちだったんですけど、僕全然知らなかったんですね。で、モダンホラーっていうですね、演劇をですね、しておられまして、10分間分で何にも分かりませんでしたですね。 まあ面白かったのは面白かったんですよ。ギャグが連発されてですね。で、誰が来てたかっていうとですね、劇団四季の浅利慶太さんとかですね、木の実奈々さんとか、みんな観客にいてですね、面白がって見てるんですよね。あんまり面白くなかったんですけどね。でもいろいろ、言葉の洪水みたいな劇だったんですけどですね、いろんな言葉があったんですけど、まあ一つだけですね、覚えてるのですね、人生には壁があるんだですね、壁が出てきたら倒せばいい、それはそうだなと思ったらですね、でもするとそこにまた壁があるんだよねっていうですね、なんかやっぱりなんか言いたいんですよね。まあそういうことを聞きながらですね、何が真実なんだろうなと思いながらですね、何かを訴えてるんだけど何が真実か、それを聞き取るっていうのはですね、大変なことなんだなと思いながらその演劇を見ていました。まあですね、イエス様の言葉もですね、そんなバカな話があるか、そう思う時もあります、笑うこともあります。しかしそれは真実なんですよね。隣人を愛しなさい、そんなバカなことができるか、右の方を打たれたら左の方を出せなんて、そんなバカなことがあるか、でもそこに本当の真実っていうのがあるんだったら、それを真実を見ていくっていうことが私たちキリスト者ではないかなと思います。ペトロは嘘偽りであなた方を食い物にしますというふうに言っています。嘘偽りは私たちを食い物にしていく、それに騙されないためには真実を知ること、真実を語ること、この2つしかないんだなと思います。だとするんだったら、神様のみが持っておられる真実とは一体何かということを聖書から聞き取っていく、それが今日一日の務めかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たち一人一人と共におられて、真実の御言葉を語ってくださいます。どうかそれを素直に私たちが受け取り、あなたが与えてくださる真実が何であるか、それを見極めながら世の中にある嘘をどうか退けていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、そして阿久根教会総信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また悩みに直面している方々、死に直面している方々には、あなたが勇気と希望をイエス様自らが御言葉で語ってください。まだ被災地で苦しんでおられる方々もたくさんおられます。どうかその方々の上に今日一筋の希望がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。